今日は箴言の28章です。今日の箴言、テーマを決めるのはすごく難しいんですけども、今日の箴言、この28章全体を通して、罪であったり、その許しであったり、その神から罪が許されるということを、信じて、実際に体験していくことによって、神との関係が、与えられ、本当にその、神が言っておられる知識であったり、知恵であったり、に生きることができる。もっと言うと、信仰で生きることができる。やっぱその知識というのは、知恵というのは、やっぱ私たちを罪から離れさせるものだと。罪から離れない生活というのは、知恵によって生きる生き方じゃないし、信仰によって生きる生き方でもないんですね。だから、その知恵というのは、もちろんその情報を聞いて知識が与えられて、信仰とその情報が結びついて、この知恵に変わっていくんですよ。神がこう言っておられるから、神がこれを願っておられるから、じゃあこうしてみよう。じゃあこれをやらないでおこう。その、do and don'ts みたいな、その立法主義的な感じではなくて、その神を喜ばしたいんですよ。私を本当に愛してくださる神を。イエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださって、あがなってくださる私を、なんとかして、その、応答したいんですよ。この神の大きな愛に。それがその私たちに与えられている聖霊の声であり、聖霊の働きですよ。その聖霊が私たちの心の板に書きつけてくださるって、神を愛したいという思いを。で、だから、その立法主義にならずに行いというのが、このイエス・キリストを信じる者たちから溢れてくるんですよ。溢れるっていうのが、正しいかもしれないですね。その、抑えきれないというか、神に対する応答を。そういう部分で人を愛するとか、神を愛するとか、そういうのが出てくるわけです。やっぱそれをでも、その神を愛するってところまで行くには、神に応答するってところに行くには、その毎日の生活の中で得た知識を、その信仰と結びつけてもらって、その知恵によって歩んでいくということが必要だということを、箴言を通してずっと言ってるんですけど、聖書を通してずっと言ってるんですけど、で、そのことについて、今日はこの28章から、特に学んでいけたらいいなというふうに思っています。一言祈ります。天のお父さん。今日も、私たちに与えられている御言葉をありがとうございます。あなたが、この一つ一つの言葉を明らかにしてくださることで、この情報として、知識として、あなたが願っておられること、あなたの正しさ、あなたが正しくないと見ておられること、その正しい基準を知ることができます。どうぞ、その知識だけで終わるんではなくて、ただ聞くだけで終わるんじゃなくて、この言葉に生きることができるように、信仰によってその情報が結びついて、あなたに応答していくことができるまでに、私たちが、その、この物事を理解して、あなたのその愛やあなたの恵みを知って、毎日生活していくことができますように、助けてください。今日、一緒に学ぶ一人一人をあなたが助けてください。理解力を与えてください。その理解したことを信仰によって、また聖霊によって、心に書きつけていっていただけますように、お助けください。御言葉を分かち合う私にも、あなたが力を与え、言葉を与え、知恵を与えて、ここに書いてある事柄を説明することができますように、私をお助けください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、一節から、お読みします。悪者は追うものもないのに逃げる。しかし、正しい人は若獅子のように頼もしい。だから悪者は常に怯えてるって。追うものもないのに逃げるんですよ。自分の中にある罪責感とか、良心の呵責というのが必ずあるので、どこかに。だから、その、警察官を見ると、なんか、ビクッてしたりするんですよ。別に何の違反もしてないのに、後ろにパトカーがつくと、なんか、みたいな。なんかちょっと大丈夫かなみたいな。いつも見ないそのスピードメーターとか見たりするんですよ。だから別に悪くなければ、警察官が隣に座ろうと、隣にそのパトカーが並走してようと、別に怖いはずないのに、なんか知らないけど、その自分の中の、なんか、なんていうのかな、私は正しくないんじゃないかみたいな、裁かれるんじゃないかという、そういうもので怯えてしまうんですよ。大物もないのに逃げ出すって。特に、その、神に対して、その敵対してたり、その神の正しさに、従ってない人たちというのは、その正しさから、また神から逃げ出すんですよ。そんなの知らんって、神なんかいるかって。で、神の正しさなんてないって、俺が全部決めるんだ、みたいな。裁くのは俺だって。 そうやってその最終的に最後まで逃げ切れるっていうふうに思ってしまうことが聖書で言う、まあ特に箴言で言ってる愚かなんですよ。やっぱあるところで困難に追い詰められて、うわもう逃げ切れないやって、でそれでもう助けてくださいって、ごめんなさいってその神に出会うことはとても祝福ですよ。で神は本当にその恵み深い方なので、全ての人に対してそうやってその困難に追い詰めるんですよ。全ての人をいつもみんな救急しますよ。どっかで大物もないのに逃げるような感覚になる時ってあるんですよ、全ての人が。でその時にやっぱり神を向けるチャンスなんですよね。でも一方で正しいものは堂々としてるって、若獅子のように頼もしいって、それは神から責められるところがないということをそのはっきりと信じているのであれば、自分が不完全なものと分かっていたとしても、イエス・キリストにあって私はもう許されていて、神から責められるところがないということを確信しているから、その堂々としていられるんですよ。威張ってるとかじゃないですよ。おお、俺は悪くねえぜみたいな、そんなこと言ってるんじゃなくて、本当に許していただいたって。だから確かにその自分の不完全さや自分の肉を認めるんだけども、それでも神は私のことをイエス・キリストにあって許してくださってて、責められるところがないということ、神は私のことを責めないということを知ってるから、信じてるから、だから神との関係の中にあって平安を失うことはないんですよ。知恵によって歩むということはそういうことですよ。知識はイエス・キリストにあって私たちの罪は許されるということですよ。信じたらそれは許されるってことですよ。イエス・キリストが私の罰を全部負ってくださったから、神が私のことを責めることは、罰を私に与えることはないということは知識ですよ。でもことあるごとにその知識に逆らってきたりするんですよ、私の感情や、その先入観みたいなものは。だってこんなこともまだやってるし、あんなこともまだできてないって、だから私はその神から責められるにふさわしいものだって。それはそうですよ、自分のパフォーマンスを見たら。でも、イエス・キリストの十字架を見たら、私は許されていて、私は責められるところがないっていうふうに思えるはずなんですよ。そこで、それが信仰なんですよ、私たちが与えていただいている。だから、堂々としていられるんですよ。毎回毎回、救急が今来たらどうしようとか、私はその置いていかれるんじゃないかとか。で、それでビクビクしてたり、今死んでしまったらどうしようかって、天国に本当に行けるんだろうかって、信仰が与えられているんであれば、イエス・キリストの十字架を信じているのであれば、それは堂々としていいはずですよ。二節。国に背きがあるとき、多くの首長たちがいる。しかし、分別と知識のある一人の人によって、それは長く安定する。だ、首長たちが多く現れるときというのは、その国に背きがあるときだって。私は、そのコリントの教会では、その私はパウロに尽くし、いやいや、私はケパに尽く。ペテロにね。いや、私はアポロに尽くし、何言ってんだ、私はキリストに尽くとか。そうやってその分派してるんですよ。だからそういう状態ですよ。いろんなその主張が出てくるんです。主張っていうのはリーダーがね。だから自分勝手に生きて自分を認めてくれる人と一緒につるんで、そういう人の中からリーダーを立てていくんですよ。だから、その、たくさんのリーダーたちがいるっていうことは、ある意味その一つの国にですよ。一つの国なのにたくさんのリーダーがいるっていうことはおかしい話なんですよ。船頭を多くして船山に登るですよ。船は山になんか登っちゃいけないのに、船頭が多いとそうやってその混乱しちゃうんですよ。秩序がなくなるから。でも分別と知識のある人が立つときに、その一人の人によってその国に長いその安定をもたらすんですよ。で、私たちその列王記とか歴代史とかを学んできました。その古代のイスラエル王国をについてその歴史を学んできました。その中でその本当にそのいろんな人たちが入れ替わり立ち替わり立つじゃないですか。でそのたんびにその荒れるんですよ、国が。でも本当にその国が平安で、それでその幸せでいられる期間っていうのは、そのダビデ王の時みたいにね、ソロモン王の時みたいにね、彼が従ってる間、その間その国は栄えるんですよ。多くの主張は立たないんですよ。リーダーたちは立たないんですよ。もちろんそのサブのリーダーたちいっぱいいたはずですよ。けど、その俺がって言ってる、俺が王様だとかって言ってるのは、それはもう国が荒れてるというか、国に背きがある証拠なんですよ。分別と知識に従って治めるっていうことは、別にその独裁性を推奨してるわけじゃないですよ。だって、分別と知識に従って治めるとどうなるかっていうと、その 民を愛するようになるんですよ、王様が。ダビデのその知性を見てもソロモンの知性を見ても別に民を虐げてるなんてないですよ。分別と知識に従って治めると独裁政治ではなくて、本当にそのお互いが共存し合って秩序があって、そこに繁栄があるんですよ。イエス・キリストはもう分別と知識のあるザ王様ですよ。この方が永遠に治められるわけですよ、神の国を。だからその神の国はその常しえに続くわけです。私たちが治めるんだったら大変ですね。すぐにまた内乱状態になりますよ。でも神の国ではイエス・キリストが王として永遠に治めてくださるんですよ。3節。よるべのないものを虐げる貧しいものは押し流して食物を残さない豪雨のようだ。最近もすごい豪雨がありましたけども、今でもね、静岡とか、神奈川の方では結構大変ですけども。でもその、貧しいものがよるべもないもの、弱いものを虐げるというのは、押し流して食物を残さない豪雨みたいなもんだって。でマタイの18章に行くと、その、たくさんの借金をした人が、その主人から許されるという話をイエス・キリストがします。何千億円っていう借金を抱えている人が、その何万円の借金を抱えている人を許さなかったんですよ。貧しい者が、よるべもないものをその虐げるってそういう感じですよ。自分も貧しくて許してもらってるのに、その自分よりもっと貧しい人をその虐げていくって。でもそこには、何のその良いものも残らないんですよ。希望もないんですよ、そこには。どんどんその、弱い、強い人が弱い人を虐げ、弱い人が自分より弱い人を虐げて、その人がさらに弱い人を虐げるって、もう何にも残されない、根こそぎにされるような国なんて、もうそこには存在しないですよ。そういう関係の中にあるのであれば。よるべもないものを虐げる貧しいものというのは、本当にその押し流して食物を残さない豪のようなものだ。4節。教えを捨てる者は悪者を褒める。教えを守る者は彼らと争う。まあ、教えというのは、この神を恐れるということから始まる知識であったり、知恵ですよ。で、この箴言で言われている、これを守りなさいって。で、それを捨てる者は悪者を褒めるって。詩編によると、その悪者っていうのはどういう人たちかっていうと、神はいないって言って。だから悪者は神を恐れないもの、教える者は神を恐れない生き方に同意し、その生き方に賛同するものですよ。だけど教えを守る者はその悪い者と争うって、神を恐れない生き方に同意しないんですよ。神を恐れない生き方に抵抗するんですよ。私の肉は神を恐れない生き方を推奨するし恋したうんですよ。神なんか従いたくないんですよ。私自分自身に従いたいんですよ。神が言っておられることが、聖書に書いてあることは十分正しいことだってわかるし、いいことだってわかるんですよ。でもそれをじゃあ従おうとするときに、私の肉っていうのは反発するんですよ。いやいや許すって言ってもって、いやいや親切にするって言っても程がありますよって、仏の顔も三度までですよって、あなたの顔は何度までですかみたいな。神は何度でも許しますよ。あなたの父が完全であるように、あなた方も完全でありなさいって神は、イエス・キリストは私たちに命じてるんですよ。それぐらいのその正しさを求めなさいって。そんな私の肉は嫌なんですよ。私のこの自分というこの我というのは、自我というのは嫌なんですよ。だから、ある意味、正しく歩もうとすると、もしくは、知恵に従って歩もうとすると、自分の中にある肉やその罪と格闘して生きようとするっていうのは、苦しいんですよ。正しいことは分かってるんだけど、それをやるのはとても苦しいんですよ。労苦が必要なんですよ。苦労することが。祈るってことは、苦しいんですよ。祈る言葉が分かんないとか、出てこないとか違うんですよ。祈りっていうのは、至って霊的なものなんですよ。祈りというのは、私の肉に対して、私をその動かしている、私の考えの根本的に、根本にある、この 心を、私の肉を、その聖霊によって殺してもらうという作業なんですよ。私が死んで、聖霊が生きて、神に私が応答するという作業なんですよ。だから祈りたくないんですよ。私死にたくないから。自分のその我を殺してまで人に仕えるとか、自分のその理性を、まあ理性を失うことはないね。自分のその感覚を、その、そばに置いてまで、その感覚を神に取り扱ってもらって、私の怒ってるその感情を神に取り扱ってもらって、その人に、その人を愛して忍耐するということが嫌なんですよ。もうそれが私の少なくとも根本にあるものですよ。だから祈りたくないんですよ。ヨナという預言者がいましたね。ヨナは神にそのニネベの町に行きなさいって言われたんですよ。ニネベの町に行って私の言葉を伝えてきなさいって。ニネベの町というのはどういうところかというと、ものすごいその暴力があって、そのヨナの同族であるイスラエルの人たちをすごいその虐げてきたんですよ。そのイスラエルの地からこのニネベの町に引っ張ってって、アッシリアの方に引っ張ってって、その彼らをその奴隷にするときに、その鼻を削いだりね、耳を切ったりね、でこの引っ張っていくときに、この手錠とかじゃないですよ、もう口にそのフックをつけて引っ張っていったりね、ものすごいひどいことをしたんですよ。それでヨナという人は、その神の言葉を伝えに行きたくなかったんですよ。そのアッシリアの首都であるニネベに。でも神は、そのニネベの人たちに何を語れっていうふうにヨナに言ったかっていうと、40にしたらあんたたちは滅びるっていうメッセージをヨナに託したんですよ。ヨナはそれでもニネベに行きたくなかったんですよ。なぜかというと、神は恵み深い方で、憐み深い方だっていうことをヨナは知ってるからです。そしてそのメッセージを聞いて、もしかしたらニネベの人たちが悔い改めてしまうかもしれないって。この人たちが悔い改めるぐらいだったら俺は死ぬって言ったんですよ。この人たちが悔い改めて神に、その神の罰を免れるくらいだったら、私は神に逆らうって。それが肉ですよ。私たちの中にある。話はもう知ってると思いますけど。ね、反対側のタルシスのスペインの方に逃げようとしたら、船がその嵐になって、で、誰がこれ、誰のせいだっていう風になって、くじ引いたら、そのヨナが、選ばれたんですよね。で、そのヨナをその海の中に投げ捨てれってなって、で、それで捨てたら、そのクジラが飲みました、みたいな。で、その3日間そのクジラのお腹の中にいたわけじゃないですか。それで吐き出されて、ニネベに行くんですよ。最近もロブスターを取ってたアメリカ人の漁師がクジラに飲み込まれて、3日間とかじゃないですけど、何秒かですけど、その吐き出されたっていう話があって面白かったんですけど。でもそれで結局、ヨナはニネベに行って、それで伝えるわけですよね。お前ら40日したら滅びるんだって、ざまみやがれって。俺の同胞にこんなことしやがってからにって伝えたんですよ。したら、ヨナが恐れてたように、彼らは悔い改めたんですよ。40日だったら確かにその私たち滅びるかもしれないって。でももしかしたらその滅びる前に私たちが悔い改めたら、神が私たち自分に罪があって私が悪かったっていうふうに神の前に認めたら、もしかしたら猶予してくださるかもしれないって信じたんですよ、町中全員が。そしたら神はその罰をその彼らに下すことを思い直されたんですよ。でヨナは怒ったんですよね。なんかヨナ書の話になってますけど。で、彼らが、その、滅びるのを見たかったんですよ。で、その木の上に乗って、早くこいつら滅びねえかなって思ってたんですよ。で、暑いから、その、ブータれてたんですよ。暑い暑い暑いって、文句言ってたんですよ。そしたら神が、その、トウゴマの、その、鶴を木に生やして、そして影を作ったんですよね。で、そして、ああ、イアンベーダーって言って、それでその影で、その、こいつら滅びるかって言ってたら、それ食い改めちゃって、そしてその彼らがその罰を神は見過ごしたんですよ。思い直したんですよ。そしてその統合も枯れちゃったんですよ。そしたらヨナは文句言ったんですよね。あなたはそのこの悪い奴らをそのに罰を与えないばかりか、この統合も枯らしよってからにって。で神はヨナに、お前はこんな統合なんかをその 残念に思うのかって枯れてしまったの。私はこの人たちが滅んでいくのを残念に思うって。神という方はそういう方なんですよ。私はそうじゃないんですよ。もうヨナと一緒ですよ。許したくないんですよ。逆に意地悪したいんですよ。言うこと聞かない奴は。なんかちょっと言いたいんですよ、何か。やりたいんですよ。いじめたいんですよ。でも祈るというのは私たちがもうできる最大のことですよ。私にはできないけども、神には私を変えることのできる方なんですよ。私は自分のこと変えないんです。変えることができないんですよ。だから、そのヨナのようにある意味、神の前に愚痴ることをお勧めします。人に愚痴ったら悪口になります。そんなの誰も聞きたくないです。もちろんその物事をはっきりさせるために、いろんなことをその論議すること、議論することは全然問題ないです。でも最終的に愚痴る相手は神ですよ。そして、そのニネベの人たちみたいにもしかしたらその人が変わるかもしれないですよ。それはもう神の手に委ねるべきですよ。もしかしたらその人たちは悔い改めないで神のそのお尻ペンペンを食らって痛い思いをするかもしれないです。それも神の采配ですよ。私がその人を変えたり、私が神に代わってその人をその、虐げるというか、そのリベンジしたり、その報いを与えたりすることは私の仕事じゃないですよ。あくまでも愛を持って真理を語れるように祈るしかないじゃないですか。で、自分がその苦い思いがあるのに、自分が怒ってる思いがあるのに、愛を持って真理を語れますようになんて祈りは力がないです。もうマジムカつきますって。もうお願いしますって、もう本当に、私があなただったら、もう即滅ぼしてるぐらいのものですって。お前はじゃあ何だったんだって言われるんですけど、そういう場合は。私はあなたのことを憐れんだじゃないかって。私があなたのことを謝れむように、私はあの人のことだって謝れむんだって。教えを守る者は、ある意味苦しむんですよ。でもだから苦しいから祈るんですよ。悪者と戦うために。私が戦うんじゃないですよ。神に戦ってもらうために祈るんですよ。そして私の中にある悪に対しても戦う必要があるから、神が私の悪に対して戦ってくださるように祈るんですよ。知恵に生きるってことは、この悪と自分の中にある悪も私の周りにある悪に対しても神に戦っていただくように、神が勝利を取っていただくように祈っていくことですよ。日常生活の中で繰り広げられていくことなんですよ。知恵に従うってこと、知恵によって生きる、信仰によって生きるというのは。五節、悪人は公義を悟らない、主を尋ね求める者は全てのことを悟る。悪人は公義を悟らないと。公義というのは神の義ですよ。神の正しさ。神を恐れることのない悪い悪人は、その神を恐れないので公義を悟ることができません。でも、エレミアの29章、12節から14節の、A っていうのは全般ってことです。エレミアの29章の12節から14節。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。神はかくれんぼが苦手です。どこですかって言ったら出てきます。あ、見っけって。神を求めて、神を見つけると、すべてのことを悟ることになります。すべての人が、どんな人でも、神を求めて、探し求めるんであれば、神はその人に現れてくださいます。そして神の正しさも、神の愛も、神の憐れみ深さも教えてくれるんですよ。知識の始め、知恵の始めは主を恐れることだから。神に出会わないのに主を恐れること、神を恐れることはできません。で、神に出会うにはどうしたらいいのか。あなたのことを教えてくださいって。あなたはどのような方なんでしょうか。だって神を求めたら神が現れてくださるんですよ。私たちそのイエス・キリストを信じた後もやっぱ神が分かんなかったり、そのなんでこんなことがあるんですか、起こるんですかって、それで分かんなくなる時ってあります。 だそのたんびにその都度その都度、今なんでこういうことが起こっているのか、私がなんで ここでこれで苦しんでいるのかわかりませんって。どうかあなたが何を願っておられるのか、何を考えておられるのか教えてくださいって。そしたら神は答えてくださるんですよ。知識です。そうか。じゃあ求めてみようって。で、家に帰って実際に求めたら、その知恵に変わっていくんですよ。それが。何度も何度もやっていく中で、本当に神が答えてくださるので、その知恵として、実際にその自分が、その生活の中で、応答できるものとして、適用できるものとして、その固い地盤として、その知恵、知識の上に立つことができるんですよ。知恵に歩むことができるんですよ。そうやって。6節。貧しくても誠実に歩む者は、富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。だお金とか財産は人を測る材料にはならないんですよ。だ貧しいのがいいのかってそうじゃないんですよ、別に。貧しいのと、富んでるのとどっちがいいですかって言ったら、私迷わず富んでるのがいいですって言いますよ。でも、誠実に歩むか、それとも曲がった道を歩むか、どっちがいいですかって言ったら、それは誠実な道を歩みますよ。歩みたいですよ。だから、その、貧しくても曲がった道を歩んでいて、富んでいて、誠実に歩んでるんだったら、富んでる人の方が、それは優れてますよ。でも、貧しくても誠実に歩むんだったら、富んでいても曲がった道を歩む者より、いいわけです。勝るわけです。それはもう当たり前です。だから、貧しかろうと富んでようと、誠実に歩んでいるかどうかというのが重要なんですよ。じゃあその誠実さというのは何かというと、神が願っておられるその善悪の基準、正しさの基準に照らし合わせて、自分が毎日生活しているかということじゃないですか。歩みだから。その点じゃないんですよ、歩みっていうのは。一歩一歩重ねていくのがその歩みなんですよ。その一歩踏み出す先に、そこにその神が願っておられるような、その御言葉で私たちが学んだような、その一歩、その踏み出す先がそこなのかどうかじゃないですか。知識なのか、知恵によって自分の信仰によって踏み出しているかどうかじゃないですか。だから、自分が貧しかろうと、富んでいようと、弱かろうと、強かろうと、なんだろうと、誠実に歩むかどうか、その知恵に歩むかどうか、知識に基づいて歩むかどうか、信仰で歩むかどうか、それが大切なんですよ。7節。教えを守る者は分別のある子。放蕩者と交わる者はその父に恥ずかしい思いをさせる。教えを守る子はその知恵の言葉を学ぶと。知恵の言葉に生きて、その善悪をわきまえるんですよ。分別をわきまえるから。でも、放蕩者と交わる者というのは彼らと一つになってしまうって。で、フェローシップっていうのは、その一致していくためのものですよ。一緒にその時間を過ごしたり、一緒に食事をしたり、一緒にその祈ることによってその価値観を共有するんですよ。その信仰を励まし合うんですよ。でも、放蕩者と一緒にその交わる一つになっていくっていうことは、彼らの考えとか、思いとか、感情とか、行いに一つになっていくってことですよ。だからその人も、放蕩者と交わる人も、放蕩者になっていくんですよ。だってそこから同意してくるわけだから。最初は距離を置くかもしれないけど、付き合っていくにつれて別にいいかってなってくるから。楽しそうってなってくるから。そうすると、父だけじゃなくてもちろんその母にも恥ずかしい思いをさせてしまうって。自分が放蕩してなくてもですよ。放蕩してる人たちと交わるということは、決して良いことじゃないですよ。八節、利息や氷によって財産を増やす者は、よるべのない者たちに恵む者のためにそれを蓄える。なんかどんなにそのお金を財産を増やしたとしても利息とか氷を取ってね。それはいつか必ず失う時が来るって。でそれはそのよるべもない者たちにその恵む者のためにそれが蓄えられるって。結局寛大に与える人の手に渡るんですよ。一生懸命がめつく、それをお金を貯めたとしても、最終的に誰かに渡っていくんですよ。それで、よるべもない者たちに施されるって。神はそうやって見ておられるんですよ。がめつい方法で、そのお金を貯めた人たちっていうのは。それは必ずどっかで失うことになるんですよ。次の世界まで持っていけないから。9節。耳を背けて教えを聞かない者は、そのものの祈りさえ忌み嫌われる。耳を背けて教えを聞かない者というのは、 神の正しさの基準やその考え方、生き方の指針を聞こうともしないものですよ。神の正しさの基準に照らし合わせて自分に罪があるか、あることを認めようとしないものですよ。認めたとしてもその罪から離れようとしないものです。そういう人の祈りを神は忌み嫌うって。いや、祈りが忌み嫌われるなんて、ちょっと恐ろしいですね。そんなこと考えたこともないじゃないですか。祈ったら、なんか神はその全部聞いてくださるみたいな。イエス・キリストの皆で祈ったら聞いてくださるって。でも、イエス・キリストの皆で祈るということも、結局その形だけであればですよ。その人のその生き方のその人生の中で、その神が言っておられるのに、その、例えばその悪口を言ってはならないということをずっと学んでますよ。でも常にその悪口を言いながら、その両親の呵責も何も覚えずに、神から、いや、それはそのまま言ったらまずいだろうということに対して、何の応答もせずにですよ。ゼロ応答ですよ、僕が言ってるのは。私も悪口を言ったりします。いろんなその人たちと関わる中で、なんだよって思って、それを人に言ってしまう時があります、正直に。家に帰って、妻に言ったり、職場の同僚に話したりします。でも、あまりにもそれをやりすぎると、その相手も怪我すし、自分もその怪我れてるから、もっとなんかぐちゃぐちゃしてくるんですよ。その時に、ああ、やっちまったって思うわけですよ。で、それでごめんなさいって私も言いすぎましたって。で、そういうそのブレーキも何もないという話をしてます。そんなんであれば、だから自分に罪があるとか、その自分に、その罪が示されたとしても、なんか、全く悔い改めようとしないとか、法灯の限りを尽くしていてですよ。法灯息子が、お金使って、飲めや、歌えや、って。そうやってやってるときに、彼が、それ、ああ、しようとかつって。私のこれこれを助けてくださいとか。そんなこと言っても、神はその祈り自体を、もしその人がイエス・キリストの皆を知ってたとして、イエス・キリストの皆によってお願いしますと言っても、その人のその、生き方がですよ。法灯の限りを尽くして、聞いてても、悔い改めることをしない、悪から離れようともしないのであれば、神はその人の祈りを忌み嫌うんですよ。イザヤの59章。イザヤの59章の1節と2節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。神は罪の中にとどまり、離れようともしない者の祈りを忌み嫌います。その人がどんなに一生懸命祈っても、聞いてる人にとってどんなにその人が感動的な言葉を並べたとしても、神はその祈りを忌み嫌います。じゃあどうすればいいかですよ。自分の罪を認めて、許しを受け取ることが、神との関係を機能させるんですよ。イエス・キリストを信じたときに全ての罪は許されていて、神の側では救いの技は完了しています。でも私の側では救いを受け取ることが必要なんですよ。一回、一個一個。これ一生かけてやるんですよ。私の一生分の罪は神がイエス・キリストにあって許してくださったということを、その都度その都度神から救いを受け取って、ああ、これも許してくださってたのか。これも、こんなことを神は、私がこんなアホなことをする、こんなもう愚かなことをすることを知っていたのにもかかわらず、イエス・キリストを前もって私に与えてくださっていたのか。そのキリストによって私のことを許してくださって、私に罰を負わせない罪のないものとして見てくださっていたのかって。その都度その都度救われていること、その救いを、イエス・キリストにある救いを受け取る必要があるんですよ。神の側では終わってます。あとは私たちが、毎日の生活の中で一生かけてこれをその味わっていくんですよ。許されていることをその受け取っていくんですよ。ああ、そうですかって、これも許してくださってたんですかって。罪の中にまみれていて、罪まみれの状態の中で、どうか私のこの罪を許、ごめんなさい。罪まみれの状態の中で、どうぞ私にこれ必要なのでこれを与えてくださいとか、私を恵んでくださいとかって言っても、それは何の意味もないんですよ。 でも私が罪の中に埋もれているときに、私のどうぞこの罪を許し、この罪から私が離れることができるようにお助けくださいと祈るんであれば、神はその祈りを聞いてくださいますよ。なぜなら、自分と神との間にあるこの仕切りとなっているものが罪であると、自分の罪であるということを認めて、それを取り除いてくださるように祈ってるからですよ。どんな人でも、どんなところからでも、どんな時にも、神に、通話が、神への通話が、直通電話が繋がるのは、自分の罪を認めて、その罪を許してくださいという電話ですよ。119番とか110番とかと同じように、緊急電話は繋がるんですよ。私にこれを与えてくださいとか、こういうことを助けてくださいとかっていうのは、直接繋がらないかもしれないですよ。関係がないと、神に、願うことはできないんですよ。全く関係のない人に、神はお父さんとして、答えないですよ。関係をじゃあどうやってつけるかというと、私の罪を認めて、イエス・キリストにあってその罪を洗っていただく必要、以外ないんですよ。イエス・キリストの血によって私の心が洗われなければ、その悪から清められることもないし、そのイエス・キリストになければ、信じなければ、私は、どんな罪でも、許されることはないんですよ。聖霊が示してくださっているその罪を棚上げして、でもこれが必要なので与えてくださいなんていう祈りは NG なんですよ。イエス・キリストが、その最後の晩餐の前に、その弟子たちの足を洗いましたよ。本当はしもべがやることだけど、汚いその足を洗うということを、イエス・キリストがしましたよ。で、ペテロの番になった時に、いや、もう私がこんなやんないでくださいって。私の足なんか洗わないでくださいって。汚いからね。しかもその自分の師である、先生であるそのイエス・キリストがかがんで洗ってくれるわけじゃないですか。もうそんな恐れ多いってやめてくださいって。でもイエス・キリストはそのペテロに何て言ったか覚えてますか？もし私がそのことをしなければ、私とあなたは何にも関係がありませんって言ったんですよ。したら、私の全部を洗ってくださいって言ったんですけど、汚いところをイエス・キリストによって洗っていただかなければ、私の罪をイエス・キリストによって洗っていただかなければ、私はイエス・キリストとまた神と関係を持つことができないんですよ。どんなにひしこいて神との関係がないのにひしこいて祈ったとしても、その祈りというのは神には届かないんですよ。イスラエルに行ったことのある方はよく知ってると思います。もしくは、その映像で見たことのある人も知ってるかもしれません。その、エルサレムにあるその神殿のね、丘っていうものの、この西側に嘆きの壁っていうのがあるんですよ。ユダヤ人たちが一生懸命祈ってるんですよ。こんなん祈ったことは私ないですよっていうぐらい祈ってるんですよ。男性のセクション、女性のセクションってありますよ。男性もそうだし、女性もそうですけど、本当に中には涙流して祈ってる人たちいますよ。でもこの人たちの祈りは神に届かないんですよ。イエス・キリストのことを知らないからです。イエス・キリストのことを知らない、つまり何かというと、自分のその罪を贖ってもらってないからです、まだ。それを見ると苦しくなるんですよ。その恵みというのが、ありがたいと同時に、なんていうかな。本当その自分の努力とかじゃないから。どんだけ自分が一生懸命やるかとかじゃないんですよ。どんなに涙流して祈ったところでですよ。私と神との間にその関係がついてなければ、その祈りっていうのは、虚しいどころか、神は忌み嫌われるんですよ。こんな異邦人で、イスラエルの国からは除外されていて、本当にその神もなく、望みもなかった私が、神の恵みによって、この神とのお父さんと子供としての関係が与えられてるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって。だから私たちが、キリストの御名によって祈ったら、神はお父さんとして聞いてくださるんですよ。めちゃくちゃありがたいと思いませんか？だから私たちが祈ったら、神は答えてくださるんですよ、イエス・キリストにあって。自分のその祈りのなんか強度とか、祈りの言葉とか、そういうのじゃないんですよ。 イエス・キリストが私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださるために十字架についてくださったから、そのイエス・キリストの皆の上に私の祈りは神に聞かれるんですよ。それがなければ、私の祈りなんか聞かれないんですよ。でも、キリストを信じているのであれば、信じているので、神はこんな私の、かっこよくもない、その祈りを、神は耳を傾けて聞いてくださるんですよ。神に祈るときに、これをしてください、あれをしてください、お願いだけの祈りというのはもったいないですよ。もちろんその、折にかなった助けを求めるために、恵みの御座に大胆に出て行きなさいとヘブルでも言われて、勧められているように、必要を祈ることは大切なことです。けども、お願いだけの祈りだと、自分がどうなのかというそのメンテナンスができないんですよ。だから、御言葉を読んだり、聞いたことを思い巡らしたりしながら、私を清めてくださいとか、私のこの部分をその罪だなって、これは悪いなって思ったこれをどうか許してくださいという祈りも必要なんですよ。だから自分のその毎日の生活の中でどこかで祈っているのであれば、その祈りの中に、こうしてください、ああしてくださいの祈りの中に私を探ってくださいって。私を憐れんでくださいって。あなたとの関係が正常でしょうかって。そうやってその探ってもらう神にメンテナンスしてもらう祈りも必要ですよ。十節。正直な人を悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に落ちる。26章の27節でも同じようなことが書いてあります。穴を掘る者は自分がその穴に落ちり、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。箴言の26章の27節です。でも、潔白な人たちは幸せを継いでいくと。ここに書いてある通りですね。11節。富む者は自分を知恵ある者と思い込む。分別のある貧しい者は自分を調べる。知恵ある者、勘違いしてしまっているその富む者っていうのは、その自分を知恵ある者として思い込んでしまってるんですよ。だから私は成功しているんだって。だから私に権力があるんだって。オリンピックをやるためには、ある程度の犠牲を払わないといけないとか言っちゃってる人とか。アメリカの放送局とかは。これはその人いけないじゃないですか、今回の。その誰もこれいけないから。だから今回のその放映権というのはものすごい価値があってめっちゃ儲かるって言ってたりするんですよ。何を勘違いしてるんだって腹立ってくるんですけど。だから自分が得することが正しいことなんてそういうふうに考えちゃってるんですよ。それは勘違いだって。でも分別のあるもの。それは分別のあるものは自分を調べるって。さっきもその自分のその祈りが、また自分と神との関係がしっかりついてるかどうか。それを神に調べていただく、メンテナンスしていただく必要があるんですよ。だって自分で自分のことを 100% 知らないから。自分はこうだと思っても実際そうじゃなかったりするから。いろんなその困難な中で私がその、リアクションをするときに、ってなんでこんなことを私言っちゃったんだろうって。抑え込んでると思ってたのに、それがその表情に出ちゃったとか、口に出ちゃったとか。わかんないんですよ、自分のことは。でも神は私のことを 100% 知っておられるんですよ。だから神に、私のことをその探っていただいて、神に助けを求めるというのが正解ですよ。詩編の139編、23節と24節。詩編の139編、23節と24節。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるか、ないかを見て、私を常しえの道に導いてください。どうやってその私がそのメンテナンスしてもらっていいかわからないんであれば、この詩編の139編を覚えるといいですよ。そんなに長い言葉じゃないから。で、これをそのまま祈りとして、神よって、もしくはお父さんって、私を探ってくださいって、私の心を知ってくださいって、私を調べて、私の思い煩いを知ってくださいって、私のうちに傷ついた道、私が傷ついていたり、また私がそのに罪があったりするんであれば、それを見て、その私を常しえに導いてくださいって。 そしたらその悔い改めが与えられたり、励ましが、慰めが与えられたりしますよ。その上で必要を求めていけばいいわけです。12節。正しい者が喜ぶときには大いなる光栄があり、悪者が起き上がるときには人は身を隠す。正しい者が喜ぶと大きな光栄があると。正しい者の喜びは神の喜びなので、正義がもたらされたり、愛の実が結ばれたりするときに正しい者は喜ぶんですよ。そして、その神が喜んでおられるのを見て、正しい者はその栄光を、その光栄を神に返すんですよ。これは神がやってくださったことだって。やっぱ神は素晴らしいって。そうしたらその人が治めるところには大きな光栄があります。でも悪者が起き上がると、人は身を隠すんですよ。正しい者はなりを潜めるというか、関わりを持ちたくないから。だからそこには喜びがないんですよ。13節。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は憐れみを受ける。神にその罪を、自分の罪を隠すことってのは不可能ですよ。神の前にその隠れを仰せる者は一つもないって、ヘブルでも言ってるように。で、決して成功しないんですよ。隠そうとしても。だから、でもその罪を告白して、その罪を捨てる者、つまり悔い改める者、悔い改めるっていうのはその方向を変えるってことですよ。方向転換するってこと。自分のその悪いところに自分の体を、自分の目を、自分の思いを向けてるのを方向転換して神に向き直るということですよ。だから、その罪を捨てるってことになるんですよ。第一ヨハネの一章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、ごめんなさい、こっちに出てきます。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、これが私たちに与えている約束ですよ。真理としての、その私たちが知っている情報ですよ。知識ですよ。で、これを毎日の生活の中で思い巡らして思い出して、その自分が神から、また聖霊から責められるときに、それはまずいだろうって、それはまずかったねって言われるときに、私を許してくださいって。悪を告白して、それを捨てる者は、神から祝福を受けるんですよ。14節。幸いなことよ、いつも主を恐れている人は、しかし心を頑なにする人は、災いに陥る。で、イエス・キリストが山上の水訓で、幸いな人だなって、幸いなものよって言いましたけども、それと同じ書き方ですよ。幸いなことよって。いつも主を恐れている人は幸いだって。つまりその神を認めている人たちですよ。神を認めて、神のその正しさの基準に従って歩もうとする人たち。つまり、知恵に生きている人たち。信仰によって生きている人たち。御言葉を聞いて、学んで、自分の考え方や生き方に、この神の知識を、また知恵を、適用していく人たち。それは幸いだって。でも、心を頑なにする人、神の正しさを認めない。自分の生活に、神の御言葉を学んだこと、神が語ってくださる。せっかく、語ってくださったことをその生活に持ち帰らないで適応しないっていうのはやっぱすごいもったいないですよ。結局知恵に生きないってことになるから。で、そうすると災いに陥ってしまうって。自分がって、だってこれが正しいもんだから、だってこんなことやっちゃったら怖いじゃないかって、どうなるか分かんないじゃないかって、心を固くなにしたら、そして悔い改めないっていうのは自分のためにならないし、周りの人のためにもならないですよ。で、パロはエジプトからイスラエルの民がその出ていくのを許さなかったんですよ。なぜかというと、彼らは強かったし、多産だったし、多かったから、だからエジプトにとっての財産だったんですよ。すごいその奴隷だったから。ピラミッドいっぱい作らして。だから、そのエジプトの国のために彼らを生かしたくなかったんですよ。だから自分のためにもね、だから心を堅くなりしたんですよ。で、心を堅くなりすると神は、じゃあ心を堅くなりしちゃったらいいよって、心をもっと堅くしてあげるからって。心を堅くなりするんですよ。で、銃の災いを受けて、結局その彼らは滅んでしまうわけじゃないですか。エジプトはその後、力を持たないですよ。面白いことに、世界史を見てみると。イスラエルの民が出て行った後。もちろんイスラエルよりも強くなるけども、そのエジプト文明がめちゃくちゃ栄えたような、ピラミッドを作ってたような、あのような力っていうのはもう持たないですよ。だから、結局災いに落ちるし、その祝福を失ってしまうんですよ。心を堅くなにしてしまったら。 だから心を固くなりして神に信頼しないよりは、心を固くなりして自分のそのこれが正しいんだと思っていることをその追求してしまうよりは、神を信頼していった方が得策というか幸せなんですよ。まあそれを信玄は教えてますよ。じゃあそれだったらちょっとやってみようかって思えるんだったら、本当にそこにその助けてくださいって、私のこの価値基準を神が願っておられるようなところに変えていけますようにって、私をお助けくださいって、そうやってその祈って神とのその関係の中で助けをいただく必要がありますよ。さっきからずっと話してますけど、その知恵っていうのは、知恵に生きるっていうことは、もちろんそうやってその神との関係の中に私を留めるので、私を罪からどんどん離していきますよ。もっともっとって神のその神との関係の中のその中心に近づいていくにつれて、私は罪から離れることになっていくんですよ。15節。うなるおじし、襲いかかる熊、よろめもない民を治める悪い支配者。ここにある通りです。16節。英知を欠く君主は多くのものを強奪する。不正な利得を憎む者は長生きする。多くのものを強奪する君主、税金とか土地とか建物とか、奪えるだけを奪うと、民の幸福を考えないでね、いるのはその英知を欠く君主だって。で、不正な利得を憎むのであれば、それは長生きするし、その人は長生きするし、つまり神から祝福を受けるって。17節。流血の罪に苦しむ者は墓まで逃げるが、誰も彼を捕まえない。で、流血の罪に苦しむ者、つまり殺人を犯した者ですよ。で、苦しむってことは、その苦しむ者、もしくは背負う者、英語だとその背負う、バーデンという言葉だから、その有罪をその自分が背負っているものだから、有罪に定められた人っていうのは墓まで逃げるって。で、その立法では、その人が殺されたら、その殺された人、その人の親族が血の復讐者として、その殺した人を追いかけていくっていうことが許可されてるんですよ。別に必ずそうしないといけないわけじゃないんだけど、復讐をしても良いってことになってるわけです。で、その人を見つけたら復讐することをその立法は許してるんですけど、だからその人はどこまででも逃げていくわけですよ。でも誰も彼を捕まえない、もしくは、別の訳を見てみると、誰も彼を助けてはならないというふうに書いてあります。だから神の裁きを妨げてはならないって、結局その血の復讐者がその人に復讐を遂げるのも、もしくはその人がそれ逃げるんだけども、その人を助けるってことは、その法上じゃないですか。神はその人を、その人に叱るべき報いを与えるんですよ。その中でもしかしたら悔い改めるかもしれないから。だから神の裁きを妨げてはならないんですよ。神がその裁きはなさるし、また他の人を使って神はその裁きをなさるかもしれないです。それを妨げてはならないって。だから変に、情を持つっていうか、かわいそうとかって思う必要はないんですよ。その代わり、やっぱり神に委ねるっていうんですかね。自分がその裁きを曲げるんじゃなくて、もう私はわかんないですって。もうこの人悪いことは悪いですって。でも私がその人にその手を下すってことはもうしませんと。あなたがこれを良きに計らってくださいって。それが一番ですよ。18節。潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。前者は救われるって、潔白な生活をしているから救われるんじゃないんですよ。そしたら誰も救われないですよ。救われたから潔白な生活をするんですよ。神が私のことを許してくださったから、その神の愛に応答して、その潔白な生活をしようってなるわけじゃないですか。これ逆にすると大変ですよ。立法ですよ。立法に従って潔白な生活をすると救われるみたいな。それは逆だから。救われたからこそ神に対してその感謝があって、その神に対して生きようって潔白な生活をするんですよ。知恵も知識もそうですよ。神が良くしてくださったから。神との関係っていうのは、その恵みとか愛されるというその関係で始まるんですよ。ルールとか立法によって始まらないんですよ。人との関係も実はそうなんですけど。ルールでは人と人との関係っていうのは、その、深まっていかないですよ。でもそこに恵みとか愛とか憐れみとか、そういうのが人と人との関係っていうのをその立て上げていくんですよ。家族でもそうだし、友人でもそうだし、 職場でもそうですよ。ルールで全部やってしまうと、その人たちの関係っていうのはきついですよ。立て上がっていかないんですよ。神から良くしてもらったから、救われたからこそ、潔白な生活をしたいって。で、そうすることで、救いを保ち、救いを達成するんですよ。知恵に生きるってことは、その、罪から離れるってことになるんですよ。そうやって、潔白な生活をし始めるから。良くされたから、神から。だから、潔白な生活をしている。だから、救われるんですよ、最終的には。でも、その、曲がった生活をする者というのは、墓穴に、陥ると。新しいその新改訳の訳だと、直ちに倒れるとあります。英語の訳を見てみると、突然倒れるとあります。なんか、私がずっとそうだったんですけど、教会に行ってても、キリストの皆によって祈ってても、その罪から離れず曲がった生活をしてました。だからそういうことはできるんですよ。習慣的に教会に行けるし、習慣的にその祈ることだってできるんですよ。どんな言葉だって、いくらでもどうにでもなるから。でも、自分の罪が許されることと、神から責められないことを、その、信じて、神との関係を、その、保っていくことが、とても大切なことですよ。形じゃないから。神は形を見てるんじゃなくて、私の心を見てるんですよ。19節。自分の畑を耕す者は、食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は、貧しさに飽きる。自分のやるべき仕事を勤勉に取り組むんであれば、食料に飽き足りるようになるって。特にこの時代はその農家が多いから、働いてしっかりやればやるほど、その食料というのは得られます。神に対する応答も一緒ですよ。どれだけやったかとかじゃないんですよ。何を得たかでもないんですよ。神が私たちに見ておられる、神が私たちの何を見ているかというと、この勤勉さと忠実さですよ。何ができたかとかできなかったかとか、何をもたらしたかとか、そういうのじゃなくて、多くをもたらした少なくしかもたらさなかったか、そういうのを見てるんじゃなくて、私がどれだけ神が愛してくださったことに感謝していて、その神の愛に応えて応答して、私も神を愛そうって、そのどう追求したかですよ。だから祈りとかにも反映されるし、どれだけその日常生活の中でその御言葉を思い起こしているかということにも反映されていくし、結局私たちのその本番っていうのは日常生活ですよ。まあ、一番いいのは日常生活も私たちのこの関係があって、もうこの関係の中で完結してるのが最高ですけど、まだちょっと早いですね。だってイエス・キリストを知らない人たちがあまりにも多くいるから、その人たちのことを無視できるんだったら、別に福音を述べ伝えなくてもいいって言われてるんだったら、もう村作った方がいいですよ、私たち。そしたらもう幸せですよ。けどそうじゃないから。そうだったら私なんかもキリストのこと知らないからね。でも、虚しいことを追い求めるもの。それは貧しさに飽きてしまうっていうか、その貧しさばっかりをその刈り取ることになるって。神は誠実な方なので、人が追い求めることを報いとして与えてくださいます。義を求めるんだったら義を与えてくださる。けども、愚かさに生きるんだったら愚かさを与えるんですよ。堅くなさに生きるんだったら堅くなさを与えるし。でも、知恵に生きようとする者には知恵を与えてくださるんですよ。だから私が毎日の生活の中で何を求めるかですよ。20節。忠実な人は多くの祝福を得る。しかし、富を得ようと焦る者は罰を免れない。19節にも書いてありますね。その通り。で、祝福を得るんですよ。忠実であれば。で、主人と一緒に喜んでくれって言ってくださるんですよ。働く人にとって主人が喜んでくれることが一番の喜びじゃないですか。そしたら、その祝福を受けるって。でも、富を得ようと焦る人というのは罰を免れないって。忠実に仕事を行わないんですよ。だって、早く富を得ようとするからインチキするんですよ。で、妥協して完璧を求めないんですよ。だって完璧を求めてたら遅くなっちゃうから。でも、早く早く早くってやるから。手抜き業者とか。なんでそのアパートが斜めになってるんですかとか。なんでそのビルがいきなり倒壊するんですかとか。それはもう罰を免れないって。通常ですよ。一攫千金なんてありえないんですよ。そんな一攫千金で成り立たないから。そんなんあったらもう秩序も何もないじゃないですか。みんな一攫千金とかで何か、 ゴールドラッシュとか金とかダイヤモンドとかを掘り当てるにしても相当その努力が必要ですよ。21節、人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで背く。偏り見る、エコひいきするのは知恵じゃないってヤコブも言ってますね。で、その自分にその良くしても自分にその懐いてるかなというふうに思ったとしても、自分にその好意を寄せてるというふうに思った人も一切れのパンで背いてしまうって、だ簡単に買収されるって。で、今日の味方は明日の敵になり得るんですよ。人に肩入れしたり、人を頼りにしたりすることは、だから知恵がないんですよ。いつその人がコロって変わるか分かんないから。でも神は昨日も今日も明日も永遠に変わることのない方ですよ。だから全く変わらない、変わらない愛で私を愛してくださり、変わらない恵みを注いでくださる、この方に頼りにすること、その方を頼りにすることは知恵のあることですよ。22節、貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来ることを知らない。20節と同じような感じですね。一攫千金を狙ってその後先を考えないんですよ。欠乏が自分に来ることを知らないんですよ。あんまり大きな声で言えないですけど、ある女の子がですよ、本当にあった話ですけど、授業の中で久米島にそのあったら、これがあったらいいなっていうのをその聞いてたんですよ。そしたら、その子が言ってきたんですよ。何が欲しいって聞いたら、久米島にキャバクラが欲しいって言ったんですよ。なんでって聞いたんですよ。だって、そこで働いたら儲かるでしょって。一晩にして何千万って稼ぐキャバ嬢がいるんだよって。その子言ってきました。6年生ですよ。女の子。何かおかしいですよ。3回聞きましたよ。えって言って。何が欲しいって言ったって。お金は良いものですよ。勤勉に働いて、その、働いて得るその報酬として神が与えてくださるものだから。お金は悪いものじゃないです。決して。正当に得る給料というのは神からの祝福だから。でもお金が全てを解決し、お金が自分をその幸せにしてくれる神としてしまうと、呪いを招くんですよ。自分に欠乏が来ることを知らないんですよ。マタイの6章の24節。マタイの6章の24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。で、この富というのは、そのマモンという言葉が使われていて、マモンというのは、その富をもたらす神っていうふうに言われているものなんですよ。だからその富とかお金をその神として崇めるわけですよ。だから、どっちに使える、どっちにも使えることはできないよっていうふうに、そのイエス・キリストがおっしゃったときに、このお金と富とその神というふうに、その天秤にかけるぐらいなんですよ。本当にその財産を得ようと焦っていて、そのお金お金お金ばっかりになっていると、その神のことを忘れてしまいますよ。神が必要を満たしてくださるとか、神から与えられているものでは満足するとか、そういうことを忘れてしまうんですよ。23節、人を責める者は、へつらいを言う者より、後に恵みを得る。人を責める者というのは、その後になって恵み、もしくは好意を得るって。まあ、感謝されるとか。自分の罪を示して責めてくる人よりも、責める人よりも、自分のことをよく言ってくれる人に、私は好意を示しがちです。本当のことだけども、言われるのが嫌だから。でも最終的にその時間が経つとどうなるかっていうと、自分のことを思って本当のことを言ってくれる人の方をより感謝するんですよ。へつらって自分をその、ああ、素晴らしい素晴らしいとかって言ってごますってくる人よりも、私がその本当に成長に必要なことをはっきりとそのしっかりと言ってくれる人、自分を責めてくれる人の方がその感謝できるというか、私の本当の友なんですよ。24節、自分の父母のものを盗んで、私は罪を犯していないというものは、滅びをもたらす者の仲間である。自分の父母の、まあ、両親のものを盗む者、しかも自分の罪を認めない者というのは、滅びをもたらす者の仲間だって。親として子供に必要を提供することは当然の義務ですよ。しかしそれに対して、子供が感謝できるように教える必要があります。親から物とかお金とか時間をもらえることが当たり前で、 感謝もない子供というのは、ある意味両親のものを盗んで罪悪感を感じないものになってしまう、その予備軍ですよ。だからほぼ毎日ですけど、私は娘を学校の近くまで送るんですよ。前の家よりも歩かせることができるのでよかったんですけど。で、その時に行ってきますとか、ありがとうとかなかったら、注意するんですよ。なんやねんって。あんた何様やねんって。当たり前ですよ。親として子供に良くするのは当たり前です。でもその良くされたことを、その子供が感謝できないんであれば、それはなんか間違ってるんですよ。完璧な親はいないけども、自分を育てて、だって私も不完全ですよ。だから私の不完全なところをあぎつらってね、そのいつか娘が私を尊敬できないと。私にその感謝なんかできないというふうに言われたくはないけども、言おうと思えば言えますよ。今でも。私は不完全だから。でも、その自分を育てて必要を与えてくれた両親を敬うというのは子供のなすべきことですよ。だからある意味、その、これができるように親は子供を教育するというか、その、教えていく必要があるんですよ。当たり前じゃないから。親が子供を愛して、教育して、子供が両親を敬うという関係が必要なんですよ。これも関係なんですよ。親子の関係が立て上がっていくには、お互いに対する愛と、主の教育と訓戒というのが必要なんですよ。本当神業ですよ。親子の関係というのは。本当にその自分の子供たちであったり、自分の周りにいる子供たちがですよ。親に感謝できないとか、親のものをもらっておきながら、その、何の、両親の呵責も覚えないというのは、それはまずい話ですよ。25節。欲の深い人は争いを引き起こす。しかし、主により頼む人は豊かになる。欲の深い人は争いを引き起こすって。だって争いの原因というのは欲しがることだから。そこから始まるんですよ、争いの。そして、妬んで、で、なんか妬むから意地悪したりして、大きくなると喧嘩したりして、そうやって争いが引き起こってくるわけです。でも、主により頼む人は豊かになるって。もしかしたら経済的に物質的に豊かになるかもしれないけども、神との関係が豊かになっていくことによって、その人の生活の中に平安とか喜びが与えられていくんですよ。だから、生活が豊かになるんですよ。26節。自分の心に頼るものは愚かなもの。知恵によって、ごめんなさい、知恵を持って歩むものは救われる。愚かなものは神はいないって言うんですよ。だから、その神に頼らないし、神に頼らないから自分の心に頼るんですよ。ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださる、この世界のすべてを作られた方を否定し、頼らないということは、あまりにも愚かですよ。しかも私たちそれを知ってるんだから。でも私はその愚かな決断をすることはたくさんあります。どうやったらこれうまくいくかなとかって自分で考えたり、人を頼ったり、物を頼ったり、お金を頼ったりしてしまいます。でもその瞬間私は愚かな判断をしているということをやっぱ思い出す必要がありますよ。でもその知恵を持って歩むのであれば、知恵の始めというのは神を恐れることですよ。神がおられること、神を求める者には必ず報いてくださる方だということを信じて、神により頼んでいく者は救われるって。罪とか滅び、裁きからも救われますよ。でも毎日の生活の中にある不安や苦しみからも神は救ってくださいますよ。自分の肉とか、自分の肉を応援してくる悪魔からも救ってくれますよ、神は。これはすべて知恵を持って歩むと、罪からも、滅びからも、裁きからも、毎日の生活の中にある不安とか苦しみ、自分の肉や悪魔の火やからも救ってもらえるんですよ。ヤコブの1章の21節。ですから、すべての汚れやあらゆる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。私たちに言葉が、この御言葉が語られているってことは、本当にそれを学べているってことはありがたいことですよ。私に救いをもたらすんですよ。27節。貧しい者に施す者は不足することがない。しかし目を背ける者は多くの呪いを受ける。よきサマリア人のその話に登場するそのサマリア人ですよ。助けてあげると、 神はその人を助けるために必要なものを与えてくださるんですよ。でもその貧しい人に助けが必要な人を見て目を背けるんであれば、その良きサマリア人にあるような、その話にあるような律法学者とか祭司たちと一緒ですよ。箴言の3章の27節、箴言の3章の27節にこうあります。あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならないって。神は本当に必要を満たしてくれますよ。特に人に良くするために、施すために、与えるために必要なものは神は与えてくださいますよ。最後、28節。悪者が起こると人は身を隠し、彼らが滅びると正しい人が増える。12節と同じようなことですけど。で、悪者が起こってくると、神を神としない権力者や支配者が起こると正しい人は身を隠すって。でもその人が滅びると、悪者が滅びると正しい人が増えてくるって。身を隠していた正しい人たちが公の場に出てきて、神の義が公に語られて、そこで神の義が行われてきます。そうすると人々が神を認めて、神を恐れて、知識を学び、知恵によって生きるようになっていくんですよ。好循環が生まれるんですよ。そうすると人々は罪を離れて、正しい人が増えていくわけです。箴言は学ぶところたくさんあります。また御言葉ってのたくさんあるから、大変っちゃ大変ですけど、でも本当にその神がおられるということ、この方を恐れるということ、つまり神が言っておられることをその自分の考え方や生き方の指針にしていくっていうこと、すぐにはできないです。自分の肉があって、これ、抗ってくるから、戦ってくるから。だから、毎日の生活の中で少しずつですよ。神の国の領域を広げていくんですよ。精霊によって助けてもらうんですよ。で、そうやってその戦いながら、その祈っていくということが、知恵に生きることですよ。で、私たちがその御霊を満足させる限りにおいて、罪を満足させることは決してないって。ガラテアでパウロが言ってますよ。だから本当にその知恵によって生きるということ。神に向かって生きると、罪を犯してはいけない、罪を犯してはいけない、数字の3と数字の5ですよ。罪を犯さない、犯さない、犯さないって考えると、いかに自分が罪深いかっていうのがどんどん分かってきて、そして凹むんですよ。で、最終的に私なんてやっぱ向いてないとか、私は下手したら救われてないとか、そうやって自分が救われたこと、自分の信仰さえも失うっていうか、その疑ってしまうんですよ。私本当にがっかりすると失うんですよ。でも、神が私のことを助けてくださる。私に必要を満たしてくださる。私が確かに間違ってるから、神に助けを求めて、神に許しを求めたら私を許し、すべての悪から私を清めてくださるっていう、その神サイドの方に、知恵サイドの方に私が向き直っているのであれば、いつの間にか罪から離れている結果になるんですよ。神を恐れるということは、知恵に歩むということは、私が罪から離れるということにつながります。私たちの毎日の生活が本当にその罪から離れていくものとなっていきますように、知恵に生きるものとなっていきますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたが、あなたの励ましであったり、慰めであったり、勧めであったり、あなたの愛やあなたの恵みを豊かに私たちに表してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストによってあなたが本当に私に対する愛や許しの完璧さを教えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ毎日の生活の中でこのことを思い起こすことができますように、正しいことをしなきゃとか、悪いことをしてはならないって、そうやってあなたと律法によって関係を立て上げていく、行こうとするんじゃなくて、むしろあなたに向き直って、あなたの恵み深さや、あなたの憐れみ深さを本当に十分に味わって、そこに応答していけるように、助けてくださいって、こんな不完全なものだけども、あなたは許してくださる方だというその信仰を与えていただいて、信仰を働かせて、あなたとのその関係の中にとどまり、私の祈りをあなたが聞いてくださり、あなたが恵みを注いでくださることを体験していけますように助けてください。お願いします。あなたの御言葉を信じる信仰を与えてください。そして知恵に生きる力をお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。